はようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。7月16日木曜日7時9分です。めっちゃ早い。いろいろございまして、いろいろあるので、あんまり長々とはやりたくないんですが、まあいろいろあるってなんで、この時間ですとも完全に家のことばっかりなんですけどね。まあいろいろあるわけですよ。で、まあここのところ、そのサブスタックという方でライブ配信をしてみたり、またこっちに戻してきてみたりしているんですけど、まあ交互にねやっていくということに一応落ち着きました。やること全く同じなんで、これを交互にやることは全然できるでしょうという感じでやることにしました。合わせて、まあ、あんまこれは関係ない話なんですが、ノートの方ですね。ノート.com ね、日本のやつですね。あっちでは今のところ有料にしてみたり、まあメンバーシップにしてるんですよ。月額600円で。で、600円のメンバーシップに入っていただければ、私が書くものは基本的には全部、読めるようにすると。で、もしお支払いいただかずとも、8、9割は読めるんだけど、まあ、残りの1割を、どっちかというと1割読むために600円というよりは、余さず読みたいという方は、あっちでメンバーシップに入っていただけると助かるなっていう感じです。で、サブスタックの方で、まああれメールでライブ配信始めると飛んじゃうんですけど、まあそこはもうしょうがないといたしましてですね。なるべくサブスタックはノートの方に記事じゃなくてね、なぜノートかというと、必要以上に、メルマガを飛ばしたくないという気持ちがこちらの方にはございまして、別に私はメルマガを配信したいと強く思ってるわけではないので、お知らせを確実にメルマガ配信するシステムは必要だなと思ってるんですよ。イベントとか結構やるし。でも、メルマガを自力で、システムをなんか構築するなり、予約するなりするのは自分はめんどくさいと思ってしまうんで、サブスタックはすごいその辺が良くて、メルマガにもできるし、ライブ配信もできるし、X みたいにポストもできるし、もうだから基本的にはサブスタックに集めていきたいというのはありますが、それは僕の側の事情なんで、このスタイフで聞くっていう人もいらっしゃれば、ノート読むって方もいらっしゃるんで、まあその全部をサブスタにする、そうするべきだっていう意見の人もいるわけですけど、昨日も言った通り、私はフリーランスは人の意見を真に受けない方がいいと思ってるんで、まあ別にその意見はよくわかるんですよ。やってるからね。やってるからわかるんですけど、まあまあ別にそこまで、頑張ることもないだろうと。まあこういう性分なんでね、頑張らないでサブスタックは、メルマガとして出すこともしたいし、通常はノートで出したいし、でも X もやっちゃうし、みたいな感じで、あっちもだから交互にしたいなと思っておるわけですね。まあ、だからサブスタックのノートの方はもう本当何でもありです。テーマはもう私の中では自由。別にロッテの話とかでもいいわけですよ。まあ、そこではしない話ってあるにせよ、まあその大体何でもあり。ノートの方はですね、これもすごい悩んでいるんですけれども、多分精神分析は絶対入ってくると思うんですね。あとはあれかな、やっぱり、その時々ホットなもの。今だったらタスクシードクラウド2とかかな。だからホットなものと精神分析。ホットなものと精神分析みたいな感じで、これも交互にやれていけたらいいかなというふうに思っております。ね、そういう感じで、まあ、これは全部僕の側の発想なんですけどね。まあ、メルマガはでもここに来るとメルマガというか何というかは配信されますよということは、まあお伝えしていきたいかなという感じを持ってはおります。そうするといいのかどうかはわかりませんが、まあそうしていくのがやっていきたいことかな、とりあえずというふうに思いました。はい。では、本題というか、もう今日もあまり何も、今日本当にバタバタしてたんで、朝、猛烈にバタバタしてたんで、本題に入れないんですけどね、なかなか。最近ですね、まあこれは、本当に僕は、でもね、やっぱちょっと反省してるんですよ。あまりにもそれは、のめり込ん、僕の性分なんですよね。3チャレライフワークみたいな感じで、 もう全的にサンチャレにのめり込むみたいにしてしまうと、でも私ビジネス書作家でもあるわけだから、やっぱりそっちのお付き合いってないわけじゃないんで、全部とことんやってしまうのはどんなもんなんだろうと思い始めましてですね。でもまあなんか体制的にはもうオールサンチャレモードと化してきてるんですけど、まあでも先日ね、実家に帰ってきて見てみたりして、まあ肉親や兄弟のことがなくなっても今度はじいさんばあさんのこともあるし、まあ、やっぱりあること一つに 全身全霊みたいなのはそうはいかない、もう年だよねということに、まあ、年がいもなくっていう表現がこの場合適切かどうか分かりませんが、まあ、3ヶ月チャレンジに集中するっていうのがあったわけですよ。でその集中は何に表れてるかというと、僕の場合やっぱライブハックとかガジェットにその傾向が適便に現れるんですよね。これはあ、そういう人間なんだなということにやっぱね、いや分かりきってることですよ。ガジェットなんて目に見えるからね、無意識で買うとかありえないから分かりきってるんだけど、でも私この無意識って言葉はですね、定義づけが難しいとは思うんですけど、つまり自分に主体があるということに気づきにくい、ないし気づかない、あるいは自分がそもそも因果律の因になっているということに気づかないというのを無意識というんではなかろうかと、まあそれは僕の勝手な定義であり、そういうんじゃねえんだよって言われると困るんですけどね。つまり、まあナルキッソスの話があるじゃないですか。あれ自分が鏡に映ってるって気づいてないって話なんですよね。だから鏡に映った自分の姿に恋をしてしまうっていう、そこまで完全に盲点になってるわけですよ。まあ共像、羅漢なんかは共像っていうのをすごい重視するし、古風ともそういうことを言ってますけども、まあ、鏡に映ってるのが自分であるっていうのはね、すごい知能を必要としますよね。そして夢見る力を必要としますよね。だって鏡に映ってるのは単なる知覚だから、チンパンジーがかなり悩むらしいんですけどね。だからチンパンジー頭いいじゃないですか。犬は全く悩みませんから。完全に相手の犬だと思って吠えまくったりするやついますからね。で、あれはナルキッソスと同じなんですよ。だからナルキッソスというのは、うぬぼれて頭がおかしいとかじゃ、まあ、頭がちょっと微妙だっていうのはあるのかもしれないけど、エコーの話が非常に大事ですよね、前段に。エコーは、ナルキッソスに恋をするんだけれども、ひたすらエコーするだけだから、I love you は I love you だけど、I hate you になっちゃうから、振られるという話なんですが、あれは非常にこう、いいおっぱいと悪いおっぱいを連想させるんで、ナルキッソスの神話というのはですね、非常にこう、フロイトとかクラインのラインにいい線迫ってる話であり、だから、フロイトがナルキッソス症と名付けるのは、無理はないわけですよ。非常に、理にかなってるというんですかね。それを、世の中に解釈すると、人口に解釈すると、まあ、藤山直樹とかが、残念に思うような事態が進行していくわけ。ナルシズムになり、なんかやたらうぬぼれの強い人っていう以上の意味をあまり持たなくなり、人によっては嫌いな奴は全員ナルシストだということにして片付けるみたいな、そういう概念に、化していくということは、でもそういうのも世の中にやたらありますよね。嫌いな奴は全部この病気にして片付けるっていう、そういうやつが。で、そういう発想っていうのかな。でもそれはしょうがないですよね。だって嫌いなんだから、まあ、嫌いな人は悪い病気にかかったことにしてしまうというのは、まあまあ納得のしやすさっていう意味ではありだと思う。ありじゃないかもしれないが、まあしょうがないですよね、とは思いますね。で、私が思ったのはそうじゃなくて、因果律の因に自分がある。だって自分がいるから鏡に映るわけだから、この自分の存在に気づいてないっていうのをナルキッソス症って言ったんだと思うんですよね。まあ赤ちゃんはそうですよね。自分が泣くから親が来るとか、自分が何とかだから何とかかんとかって反応を見て、反応しか見てないわけですね。自分が因になってるっていう、第一因になるっていうことをについて、まだ意識が十分回っていかないと。全く何もないってことはないと思うんですよね。だから僕はセルフエフィカシーとか、ああいう話飛ぶようですけど、自己効力感とかいうのはですね、あれは非常にこう、追求しない方がいいと思うんですよ。こんなものは、なんていうのかな、自分が因になってる。例えば自分因によって何かがうまくいってることに気づけないから自信がないみたいな 理屈を一生懸命こねればこねるほど、自信はどんどん失われていくと思うんですよ。自分が陰になってるっていうのは、すごい、ね、簡単にし、私たちが直感的に生まれながらにして、それにすぐ気づくっていうようなもんじゃないんですよ。すごくこう構成されたものであって、知覚は構成されたものであって、まあ、夢を見て初めてできることなのであって、私というものがこの世にいて、私がこう、うなずくと誰それが納得するとか、私がこう、微笑むと誰それが喜ぶとか、そういうのをいちいちはっきり意識する。まあ、自意識過剰って言い方しますけど、難しいことなんですよ。この、程よく自己認識に、一定の位置を収めさせるみたいなことは。僕は、自己効力感って言葉は、まあ、自己肯定感でもいいですけど、完全に使い、乱用されていて、なんちゅうのかな、元々の意味は良かったかもしれないけれども、もう私はあんまりもう、そこに頭を持ち始めると、むしろかえって疲れることになるだろうって感じを持つので、やっぱもう少し、こう、真相に迫るみたいな話を考えた方がいいような気がしなくはないですね。で、この自己因、まあ、自己が原因になってますということ、盲目性というのは、まあ私たちおなじみで、私はそれを無意識と呼べば相当いいんじゃないかなというふうに思っているわけだけれども、まあそれはでも僕の恣意的な定義に近いんで、まあ定義じゃないですし、それは一旦飛ばすとしてもですね、その、なんて言えばいいんですかね、まあ自己対象みたいなのは対象関係でも割と軽くスルーされてしまいやすいところだとは思いますが、なんでこの話を今してるのだろうモードに入っているわけですが、つまりノートとか、話が飛ぶようですが、ノートとか、タスクシュートの話なりをしていくという、こういうのを決めるのもですね、結局こう、なんて言えばいいんですかね、これをね、自己因、その、ナルキッソスというか、私がこう自分自身にある意味こう盲目になった方が、盲目はちょっと言い過ぎなんですけど、自分は盲点になってしまった方がやりやすいというか、スムーズにことが運ぶことはいっぱいあるじゃないですか、世の中。例えば昨日もそうだったんだけど、ライブビデオでやるよりはやっぱりこうやって喋るだけにした方が楽なんですね。まあ、慣れの問題なんですけどね、慣れの問題なんだけど、喋っている自分の顔をまじまじと画面の中で見つめながら喋るというのは結構ハードルが高くなるんですよね。だからライブ配信の方がハードル高えなと思うんですよ。しかもご丁寧というか、また迷惑というか、何人が見てるかっていうのを目のマークの横に人数が出ていくんですよね。つまりリアルタイムで今見られてるってことを意識しなきゃならない。このスタイフはそうじゃないんですよ。終わってからの配信だから、その差は微妙ですよ、どっちにしたって。微妙ですが、やっぱこれがね、やりにくさを若干生み出すんだなっていうことを、まあ私はそのズームなり、Google Meet なりでセミナーするにあたってもですね、別にその皆さんの画面が全部見えずで、見てる人の数は100人でということでも、全く苦にはならなくなったんですけど、だから慣れの問題なんですよ、これは。ナルシシズムの問題みたいに、思えるところもあるんですけど、慣れちゃえばそうでもないから、まあそんなに深い話じゃないような気もするんですね。人にもよるかもしれないけど、まあ私はそもそも慣れてはいますからね。まあ、最初は慣れなかったってことなんですよ。慣れてはいるっていう言い方をするってことはですね。で、うまくやれるかどうかを気にするっていうような話なんですけれども、そもそも。でも、うまくやれるかどうかを気にするというよりは、大体我々が気にしているのはですね、下手を打つことなんですよ。で、この下手を打つということについて、我々はですね、すごくこう、いろんな気の回し方をするんですけれども、いろんな本当気の回し方をする。誰それさんが嫌な思いをするとか、単純にみんなが笑う。まあ、この場合のみんなというのも対象関係なんですけどね。例えば自分の父親だったりするという話でしかないんですけれども、心の中のね。で、心の中の父母は、が笑おうが、怒ろうが、私に影響を与えることは、少なくともその、話すのが難しいというレベルにおいて、 影響を与えることはほとんどなくなりましたし、その今言う影響みたいなのももう消そうみたいなことを考えるほど、私はこれについていろいろな、まあ大きな影響を求めなくはなったし、自覚もしなくなっているんですよ。ただただこういう話をしていきたいと、まあ、例えば精神分析というか、ポストをライフハックの世界には広めていきたい。それ自体が無謀な気もするが、まあそうは言っても広めていきたいし、まあ3ヶ月チャレンジももちろん広めていきたいと。で、3ヶ月チャレンジにようやく戻ってくるわけですけど、3ヶ月チャレンジ、そう、に、私はライフハックとガジェットの、投資ですよね。と、自己投資と呼ばれるやつ、自己じゃないんだけど、サンチャレ投資なんだけど、リソースが集中するようになっているわけです。で、それは家計簿を見れば一発でわかる。4サンチャレの料金が爆上がりしていくっていう、それも着実に上がっているというね、これが起こるわけですよ。で、しかもそれは、怒ってることは家計簿で確認できるから無意識なはずないじゃないですか。だからさっきの自己因の話に、それを引き起こしてるのは私なんだけど、私だという自覚が薄いんでしょうね、きっと。だから、なんか最近ね、いろいろなガジェットを私、買ってるけど、そしてその支出も上がってるし、だからなんかいろいろ快適なんだけど、なんでだろうね。ああ、サンチャレのためと称して、どんどん投入してるからだっていう、これが、こういう感じなんですよね。ここになんかおかしな感じがあるじゃないですか。意識してやってるんだから気づけよっていうか、気づいてるだろうと思われそうなもんなんだけど、なんかね、自己性なんですよね。まあ、それをフロイトが自己性と言ったほどのことなのではないのかもしれませんが、自己になって、あ、随分使ってんな、みたいな。例えば、あれですよ、TCL の、お前欲しかったんだろって言われると、それはその通りなんで、微妙に難しいんだけど、でも、やっぱり TCL の、ガジェットで、Kindle の本読む。その、なんていうのかな。要するに自然光で反射するレベルに抑えてある、新しいタイプの、液晶なんですよ。液晶なんですよ。だから、反応速度は iPad 並みだし、画面が残ったりしない。そういう意味で E インクとは違うんですよね。E インクってリフレッシュか、激しく手でかけたりするんですよね。遅いわけですよ、リフレッシュレートが。だから残像が残っちゃうわけね。動画とか見てられない、真っ黒になっていくんですよ。意味、これでわかると思われるんですが。でも、液晶って画面ってそうは絶対なんないじゃないですか。前に映った顔がなかなか消えないなんてことは起こらないから、即リフレッシュレートかかるから、まあ見てられますよね。かなり早い画面でも。だからゲームガジェットが一番スペックを要求されるのはこういう理由なんですよ。まあ処理速度も必要ですし、リフレッシュレートもいるし、3D ゲームとなってくると、本当そうですから大変なんですよ。でも、液晶ですから、TCL の。まあ液晶の会社なんだけど、もともとディスプレイっていうか、テレビ売ってる、液晶ディスプレイの会社なんで、さすがに素晴らしいわけですよね。手書きで書くと僕、iPad とかだとですね、3時間やると、頭痛が取れなくなるんですよ、半日。しかも、なんかこう、酔うんですよね。それがないんですよ。だから、いかにこう、光ってものがやっぱり、目に来るかだな、と思うんですよね。光だけですから、液晶画面であることに違いはないんで。ただ、自然光で見られるというのはどういうことかというと、まあ、実は、微妙に見られるんだけど、実は真っ暗な部屋だと見づらいんですよ。暗い部屋とか、特にこうね、夕日が沈んだ直後ぐらいの空間だと、TCL の液晶画面は見づらい。その、あれですよ。手書きとか、Kindle で読むやつはね。ただ、普通の液晶ってそういうことないでしょ。夕暮れの暗いところでも、はっきり見えるじゃないですか。あれは後ろから光がバーって、強く、光らせてくれているからなんですけれども、それがないわけ。違うやり方でやってるわけ。完全自然光とはまた違うんですけどね。で、まあ、何にそれを使ってるかというと、3ヶ月チャレンジの、こう、ノートであり、そのノートは、後で読み返すためのものではほとんどないんですけどね、ノートであり、なんていうのかな、計算用紙なんですよね、あれはね。全く計算用紙なんですよ、私にとって。小学校時代すっごい使ったな、あれって。計算用紙捨てるでしょ。計算用紙全部取っとく人っていないと思うんだな。 計算用紙と全く同じなんですよね。ガーッと書いていく。でもそれは捨てはしないんだけど、基本的には後で読み返すようなものではない。なんていうのかな、あれがないと計算はできない。私は。そういう感じなんですね。あれ取るようになってから本当、抜群に3ヶ月チャレンジ僕はまともになっているなとは思うんですよね。昔はやっぱり一生懸命こう原理主義的に、まあフロイトはノート取んないぞとかって言ってるから、まあ頑張って取らなかったし、それもよくわかるんです。それはそれで必要なんですよ。時々やっぱ取らない時ってあります。何しろこの暗算するみたいな感じになるんだけど、やっぱいるんですよね。それはね、フロイトが言ったことは嘘ではない。ないと、なんとかな、いつもいつも計算用紙を使いまくっていればいいってもんではないって感じなんですよね。話を聞いていて、あの参加者さん、利用者さんの話を伺っていて、自分のこう無意識が反応していきますよね。まあ、要するに転移逆転移的になっていきますよね。なっていくっていう中で、その、どこか頭のやっぱりスペースを空けておかないと、わかんなくなってしまうんですよ。話を聞く、要するに、単なる社交にな、社交っていうのもおかしいんですけど、単なる会話になってしまうんですよね。だから、単なる会話には、やっぱりなってはいけないと思うんで、あくまでもどこか無意識はそうなっちゃうに決まっているわけじゃないですか。無意識なんだからコントロールできてたらもう無意識じゃないんで。でも意識している水準はやっぱりこう、これはサンチャレのユーザーさんのためであると。それが何を意味するにせよですね、ためであるんだということの保持はし続けていかなければならないって感じがあるんですよね。だから、まあ、藤山直樹は間接的っていうのかな、受け身性と言ったりしますよね。フロイトも似たような受動性とか、その事後にならないとわからない、受け身ってことですよね。事前に何の計画も立てられないわけだから。松木さんはそこは大真面目に逆転移っていう言い方をされますけど、なんであれ、そういうことを言ってるわけですよね。こう、間接関与って言ったらいいんですかね。アドバイスをするってのは、一番わかりやすいと思うのが、道を聞かれた時の感じ。道を聞かれて、道に対して答えるって時に、僕はその、間接関与をしていると思うんです。だから、ある意味、道に迷いましたっていう人に、道を、お伝えします。しかし、行き先についてこれで行けるという保証はできないですみたいな感じが近いと思うんですよ。何が言いたいかというと、それって別に答えなくてもいいわけですよね。答えなくたって、道聞かれて道に答えなければいけない市民的義務とか別にないわけじゃないですか。まあ答えますけど、普通に親切にした方がいいぐらいな感じはあります。でも、そういうことなんですよね。ある意味、私は精神分析っていうのはある意味精神分析じゃなくても、心理カウンセリングが全て、こうでありたいみたいなところあるんですよ。これで絶対行きつけるとは言い切れないが、こう、道聞かれれば、道聞いた人が主体になるじゃないですか。その道に対して答えるというのが、こう、その答えている人の関与のある、まあ、あるべきっていうのも変ですが、姿じゃないですか。いやー、例えばだから外国人の人に、浅草どうやったらいいですかって言った時にね、いや、浅草なんかやめてさ、とかって言い出すのは、なんか変じゃないですか。でも、普通の会話ってそういうところあるじゃないですか。浅草に行くことが絶対であるっていうこと、これも変な言い方なんだけど、一つのその、浅草に行くっていうことが絶対なんだっていう、でも一旦そこに置いて、私の事情は一旦捨てるわけじゃないですか。でも、なんて言えばいいのかな、こう、究極的な責任が持てるわけではないですよね。じゃあ、こう言ってこう行く。これが絶対に正しいのか、誰が聞いてもそれがベストなのかは分かんないわけですよね。特に知らない土地だったりした場合は。で、もう一つは、だったら他の人を紹介するってことも安易にはできないわけです。だって、紹介した人の方が詳しいとは限らないし、紹介された人の方が親切とも限らないわけですよ。これと近いと思うんですよね。道に迷っている人に道を伝える。でもそれは 100% それで浅草に行きつけるという保証がここにないわけですよ。で、ここで様々なことが起きるわけですよ。お金をいただいているから。例えば行きつけなくていいと思ってるのかみたいな議論が起こるかもしれないわけですよ。なんかね、こういう感じなんですよね。で、そういう時になるべく私の事情は捨てるが、 でも私の需要はゼロには絶対ならないよねっていう、これを僕は間接関与って感じを持つんですよね。で、無意識がそこに地図の話じゃないんで、でも、まあ地図の話だとしても無意識は関与してると思うんですよね。つまり、私のシチュエーションは忘れてはいけないと思うんですよね。道がわからないと言っている人に浅草までの行き方を伝えているというのがシチュエーションなんですよね。でも、議論がどんどん進展して、例えば、今度じゃあ、せっかく知り合ったから日本でお寿司を食べに行こうみたいな話になったとするじゃないですか。まあ、なんないですけど、絶対そんなことは。なったとするじゃないですか。でも、最初は浅草への行き方をこの人は聞いてきたんだっていう、このシチュエーションを見落とさないみたいな、そういうニュアンスがあるんですよね。なんか、大した伝わってる気がしないし、大したこと言ってる気はしないんですけど、やっている側としては、なんか何か僕は、なんていうのかな、何かを一生懸命お伝えしている気はする。これはなんかですね、同じようなことをする方向けの話であって、利用者さん向けの話にならないんですよね、なかなか。これが難しいところなんです。利用者さんは、その行きたいところが浅草とは限らないわけで、観光地とも限らないわけで、本当に千差万別なんで、そしてその全ての事情が納得がいくようになってくるんですよね。納得がいかないと、うまくいかないんですよ。なんで沼津に行きたいんですかみたいになってしまうとダメなんですよね。それが、妙義とか容易じゃないとか関係ないんですよ。すごい深刻な問題で、いやもう絶対富士山に夜登らないとみたいなことをおっしゃってる人には、やっぱりこう、これはなかなか大変だなみたいなのはないわけじゃないのかもしれないんだけど、じゃあそれは富士山に夜登ろうとしてる人は重症だみたいなことはないわけじゃないですか、結局。だから、ある種相性みたいなところって、としても抜けないわけですよね。自分も夜富士山に登るの大好きだったからっていう話だと、一見そのテーマは難易度高そうでも、そうではなくなるわけですよ。それに対して、いや、沼津行きたいからに対して全然共感できなかったりすると、そっちの方が難しくなったりするってことは、往々にして起こる気がするんですね。いや、なんで沼津行くかなみたいな、せめて、その伊豆高原にしましょうよみたいな、そういうことをやるのが一番いけないわけですよ。ある意味で。ただそれは、まあ、もちろんこれは比喩で、何を言っている時にこういう感じになるのかっていうのは、なんとなく僕の脳内にあるから、今のようなことを言うわけだけど、なんかこういう感じになるとき、なっちゃうときもあるんですよね。いや、だから伊豆って言ったじゃないですか、みたいな。急にそういう話になっていっちゃうときと。いや、それを、なんたら言うのはおかしくないみたいな、こう空気になるわけですよね。いやいや、確かにおかしいな、みたいに思うわけですよ。それはそれで何かが起きてるわけだけど、そういう、道に迷う。それに対して正しい道を熟知しているとは言い切れないが、この辺についてはやや詳しい人っていう非対称性があって、で、やや詳しいからといって、どこに行くべきだとかは伝えてはならない人が間接的に関与するっていう感じ。どこまで直接関与していくかという。代わりに一番最悪なのが、私じゃあ代わりに浅草行っときますから、ね、意味が全くないですよね。でもこれは、私は、いわゆる人生相談では、ものすごくよく起きてることだと思うんですよ。いやいや、わかった。そんなに浅草行きたいならわかった。君はそこで寝てていいから、俺が代わりに浅草行くから、みたいな。もう論外みたいな。でもこれが僕は直接関与の一番まずい形だろうと、そして、起こってないわけでは決してないと思うんですよね。起きてると思うんですよ。で、かなりそれに準じて僕がやっぱり絶対回避したいというか、今までそれはしなかったなと思いたいのが、浅草に行くにはもうこれが絶対ですみたいな、こういうふうにしなさいみたいな感じ。あなたの地図は取り上げて、私が地図作っておきましたからみたいな、そういうなんか浅草ガイドブック by 正吾みたいな、そういうやつをもう手渡して、あるいはもう相手に GPS つけてその通り行ってるかどうかチェックするみたいな、ね、これが代わりに行くのに準じてまずいやり方だとは思うんですよね。知るのの医者なりに思うことなんですよ。もうとにかく極力ここから離れれば離れるほどいいんだけど、でもだからといってじゃあ他の人に聞いてくださいみたいなのは良くないと思うんですよね。そのところの間接性がわかんないんだけどね、なんでこんなに間接性の話をしてるんだろう。私は今ガジェットの話がメインで出て今日は来るんではなかろうかと思ってたんですけどね、まあ、いきなり話を元に戻しまして、 まあ、その、だからそうか、TCN でノート取ってる話、ノートは取ってないんです。計算用紙なんですね。っていう話ですね。そうそう。だから、聞かれているうちに、浅草までってどう行くんだっけみたいになった時は、こう言ってこう言ってこう言ってみたいなのを自分でも書いてみるみたいなのが、いわゆる計算用紙なんですよね。で、こういうのに大金をかけ出している。で、僕の中ではおかしくはないんだけど、例えばそれで、あんまり関係ないようなんだけども、クラウドノートの方の、まあ、とりあえず、ファブル5騒動があったせいなんですけど、ていうか 100% そうなんだけど、まあ、課金とかして、ついでに延長料金とかまで払っちゃって、いや、あれひどいシステムだなと、もう恐ろしいシステムですよね。今延長しないと5時間使えませんみたいな、なんというシステムだと思うんだけど、それでまあ、3回課金して1万円突破して、全部3チャレのためということになって、いや、そうなんですよ。あくまでもね。そうなんだけど、いや、そうじゃないだろってところもないわけではないんですけど、だから IT ってそういうもんですけどね。だから3チャレのためってどういうことかというと、まあ、ファブルに私のホームページを全部読ませて、どこをどういうふうに修正するといいかみたいなことを聞いたり、あるいは3ヶ月チャレンジの第15期の募集はどういうレターを打つと良いかとか、どのぐらいの頻度で SNS やった、こういうのやっぱ強いんですよね。ものすごくいい回答をガンガン出してきてくれて、なんならこう、レターもすぐ作ってくれたりして、ただし、使用量が半端ないんですよね。ファブル5はなんかこう、じゃあ今ので 40% 使いましたみたいな、なんとか屋みたいな感じがしますね。で、これとか、あとは、その、音声系ですよね。まあ、あれです。ウェブカメラを新調したりしてますから。これも絶対した方がいいとは思うんだけど、まあだから、かさむわけですよ。で、これはライフハックだと思うんだけれども、一応全部というか、こう、外に向かっているものばかりだから、まあだから良しとするとか、そういう話にしたいわけではないんですけれども、だからそういうふうになっているんですってことなんですよね。で、あんまり強く意識をしてなかったわけですよ。まあこれいるよな、こうだよな、こういうふうにするよな、みたいなことをやっていくうちに、こう、どんどんこうなっていって、気がつくと、仕事の8割ぐらいは、ここが占めてる。資質のね。っていう感じになってきて、つまり私はそうしたいんだな、ということなんですね。でも、この仕事だけをやってるわけじゃないから、だからファブルに原稿とか書いてもらう。まあ、やってもらってますよ。だけど、まあ、やつはがめついんで、原稿とか書かせると、本当激しく、ね、棒グラフがあっという間に 95% みたいになるんで、これだと本書いていくっていうのは、やっぱ困難を極めるよね、という。いや、もちろん、どんなにファブルが高いと言ったってですね、そりゃ本が10万かかれば、言うに元取れるんですよ。ただそれは、博打ですからね。本なんて出せないかもしれない、このご時世に。先行投資でガンガン金をかけられる、まあその考え方は間違ってるのかもしれないが、理由はないわけですよ、私の側にある。うん、だし、やっぱ今は本格っていうのがですね、本当にこう、実に難しくなりました、正直言いまして。はい。何て言うんですかね、別に、どうせ僕は締め切り落としたことはない人間なんですから、AI に書いてくれて嬉しいとかラッキーだとか早いとか楽だとかいう感覚はないわけですよ、結局。それは早いですよ、向こうの方が。でも別に、5日で書く必要とかは全然なくて、どうせ、まあ、30日は絶対くれるわけですよね。30日あれば書けるわけですよ、5万字ぐらい。正直言って。別に楽になってないわけですよ。全く僕と同じように書いてくれるならば楽ですけど、そうでは全くないんで、場所によっては僕よりうまく、しかし僕らしくなく書いてしまうんで、それはそれで困るんですよ。結局修正しなきゃなんない。だからトータルでかかる時間なんてほとんど変わらないのに、なんかこうね、ファブルをかませないことによって、例えばそこをオーパス 4.6 で終わらせてしまうことによって、何か自分はうまくいってないんじゃないかって思いだけは来るんですよ。なんならチャット GPT5.6 はファブル並みなのかみたいな話をチャッピーと延々議論したりして、なんか無駄にしてるんですよ、時間をね。それこその方が僕はしちゃう人間だし、これも対象関係に近いと思うんだけど、チャット GPT に言わせれば、 向こうの方が文章を書くのが仮に上だとしても、その重量課金制度の中では向こうは私のことをよく分かってないと、翔吾さんのことはよく分かってないとっていうようなうまいこと言ってくるわけですよ。まあ私が言いたいのは、その私はいつも言ってることですけど、そのチャッピーの言い分が正しいかどうかではないんですよ。そんなのはどうでもいいことで、そのような言い分に正しいも減ってくれもないと思うんですよね。だってなんていうのかな、人間だってそういうやり取りするじゃないですか。私の方があなたのこと分かってるわよみたいな、これをどう受け止めるかって話でしかなくて、その人の方が本当に私のことか分かっているのかどうか判定をしようっていうのは、僕は人間関係だったらナンセンスだなって思うんですよね。そうじゃないだろうという感じがします。チャット GPT だって僕にとっては同じことで、君の方が僕の方を分かっているのか、それともファウルの方が分かっているのかっていうのを、まあこれは相手が、AI であれば残酷じゃないんで、もはや持ってきたやつを相手に見せてっていう、人間でやったらもう完全に修羅場案件を現実には私は AI ではやりまくるわけですけれども、ただし AI の場合チャッピーは気前よくどんどんどんどんやってくれるけど、ファブルはその度にこう金を要求してくるという、こういう独特の非対称性がね、いやこれすごいなっていう感じを僕は持つようになっているわけですね。まあでもそんなのにいつまでも付き合ってられないんで、まあ仕事に戻ってるわけですよ。これ遊びですからね、結局ね、完全に。しかも金かかる遊びと来てるんで、話にならないんで。それで、まあでも当然 AI は私の仕事の多くの部分を担うようになっていますから。そりゃそうですよ。やっぱりね、そりゃ構成とか書けますよ。だって誤字脱字の修正を勝手にやってくれるんだから、一斉置換とかより全然いいじゃないですか。で結局置換、検索置換したところでゼロにならないんで、その構成ってのは表現揺れとかことごとく考えていくと本当ゼロになんかならないんで、 AI ってその辺大したもんだなと思うんですよね。で間違いはない方がいいと思うんですよ。 AI らしさから逃れるためにあえて脱字を残しておくとか、変なハックが世の中にはすでに出回ってますけど、いや読む方の身にもなればですね、そんなん著者が書いたことが確実であるならば、脱字なんかない方が逃げ回ってるじゃないですか、と僕は思いますけどね。松木邦彦さんはどういう理由なのか分かんないんだけど、あんなに几帳面な方なのに、変者になってる本にはしばしば脱字があって驚くんですよね。いわゆる臨床系の本というものは高いんで、思っちゃいますよね、読者は。やっぱり専門書だから、読者はここはもう何か徒弟制度の弟子として読むべきなのかも。ただ市の編集の脱字はこうもう脱字を含めてこう、いやそういうことないだろうってやっぱ思いますね。4000もする本で、あからさまに読んでてすぐ気がつく脱字って、まあ僕も物書きなんでですね、これを言うと完全にブーメランで、絶対あるんで、AI って本当偉いなと僕は思うんですけど、なくはないですよ。AI だって脱字がないわけじゃないんですけど、今はもはや。でも数は全然減るし、もう1回、2回、3回構成かければですね、ほぼ見つけられなくなるレベルに入れますから、しかも速度が違うじゃないですか。もう言ってから1分とかでやってくる。あれ、どうやったって同じレベルに僕が持っていくためには、半日はかかりますから。そういう意味では使えます。そりゃ、だから投資ですよ。結局はね。それが何の投資であれ投資ですね。とは思いますけれども、なんちゅうのかな。投資なら許されるってもんではないということと、やっぱり、そういうことじゃないな。自分というものは出るんだなってことですね。3ヶ月チャレンジへの向かっている、こう、ライフハック感。だから最近、いや、身の回りが豪華になってきたねっていうのは、それは3ヶ月チャレンジを頑張りたいというか、3ヶ月チャレンジに集中したいという気持ちが強烈に現れているということなんだろうなと。合わせてですね、最近タスクジのクラウド2が猛烈に進化してるんですけども、進化って言っちゃいますけど、やっぱり J 松崎さんの無意識なんだなっていう感じがしますね。もちろんファブルですよ。それは間違いないと思う。そりゃファブルですよ。あんな速度でできないですよ。彼がどういうエンジニアであれですね。なんかもうおかしいとしか言いようがないぐらい、なんかこう、なんていうのかな。魔法じゃないんだから、やっぱりコード価値っていうのは。 こういうボタンをつけたいですって言っただけでつくはずないんですけど、もうその速度でついてる。だから不思議なんですよね。毎回立ち上げるじゃないですか。僕はパソコン一応日に毎日電源落とすんで、立ち上げるんですよ、タスクシュートをね。立ち上げると最新版が、新しいバージョンがあります。毎日っすよ。まず一歩間違うと、なんかもう3時間に1回新しいバージョンが、しかもそういうのってバグフィックスばっかりじゃないですか。頻繁に構成されるので。そうじゃないんですよ。なんか新しい機能が追加されてるんですよ。で、タスクシュートクラウドは数になって特にもう一定の完成の域に達したから、そんな3時間おきに新機能を追加されるところはないはずなんだけど、されてるんですよね。もう驚くなっていた。やりたいことこんなにあったんだっていう。あれですよね。昔のチョークにあった GTD のサムデイリスト、いつかやりたいリストは、永遠にいつかになるみたいな、そこがどんどん実行されているみたいな雰囲気があります。だからなんか気がつくと AI ついちゃいましたしね。まあ、皆様の一般のバージョンではないかもしれないけど、私のバージョンにはもう、カイロス AI っていうのがついてて、なんか、今日やり残したタスクを明日にしてくださいって言ったらしてくれるんですよ。まあ、そんなのは別に手動でしても全然3秒でできるんですけど、でもしてくれるんですよ。なんかこう、なんかが違う世界だっては思いますよね。なんならその明日に回すやつの、セクションは今21時になってるけど、9時セクションにしといてくださいって言ったらちゃんとなってるわけですよ。で、そこのところに Google カレンダーの、Google カレンダー読み込めるんで、予定があったらぶつかっていたらそこはそのセクションを回避してくれって言ったら回避しといてくれるんですよ。すごいですよ、やっぱり。それは他人が僕のタスクシュートをいじってる感ありますからね。問題っていうかすごいなと思うのは、それがここ数日のなんか他の新しいアプリができてみたり、 Google カレンダーの UI が一新されてみたり、タスクシュートの側から Google カレンダーの予定を編集できていたりする中で起きてることなんですよ。カイロス AI だけが追加されてるわけじゃないんですよ。だからこれはやっぱり、まあ、AI の力なんですよね。本当にこう、具体的に現実の世界に入ってきてる。タスクシュートユーザーならそれは確実に感じます。自分の多分生活そのものが少なくともテクニカルな意味では変わるんで、すごいなって思います。先日言ったそのチャット GPT にレシピを聞くと晩ご飯が美味しくなるっていうのは具体的な変化ですから、いや、これ、交通事故減らしてほしいなって思いますけどね。人類どこまでも、こう、それこそあれです。ナルシシスティックですよね、これはね。自己運じゃないですか。なんか AI は外からやってきたわけじゃないんですよ。人間が作った人間の言葉を使って動いてるもんだから、自己運は人類の側にあるんですよ。どれほど AI が自立しているように見えたって、AI は全く自立性ないんで、自己運なんです。あれは鏡なんだと思うんですよね。すごい鏡かもしれないけど、鏡は鏡ですよね。鏡が動き出していて、我々の生活を変えて、まあ鏡は我々の生活変えてますけど、ナルシシズムの世界ですよね。文字通り。うぬぼれが強いという意味では、僕はないと思うんですよね、やっぱり。